今日は神様が私たちに与えてくださった祝福ということについてお話をしたいと思います。聖書は新約聖書のエペソ人への手紙1章の3節から14節まででございます。エペソ人への手紙1章の3節から14節まで。私たちも主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と知恵深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちてこの時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのです。このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものともなったらです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を知り、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって福音をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるからです。一度読んだだけではとてもよくわからないようなごちゃごちゃとした文章でありますけれども、ここには私たちにとって本当に大切な、いやもう何にもなくてですね、素晴らしい神様からの約束と言いますか、神様からのプレゼントが与えられております。長い人生なんですけれども、一番中心的な大切なところはその3節の、今日の御言葉になっておりますが、後半のところでありまして、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたということですね。神が私たちを祝福してくださった。祝福するという言葉は教会ではよく使う言葉で、聖書にもよくある言葉なんですけれども、普段はあんまり使わない言葉ですね。祝福された結婚式だったというふうには使いますけれども、街でたまたま友達に会って、おお、元気だ、君を祝福するよ、なんてことはですね、まあ、間違っても言わないというわけであります。実を見ましても、この祝福するという言葉は、まあ、結婚式とかお祝い事で使うとか、あるいは教会で使う言葉、聖書で使う言葉と言わないんですけども、書いてあります。まあ、あんまり普段は使わないことなんですね。 ですから天にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいますと聖書が言ってもですね、それはどういうことかというと、まあ、ピンとこないわけですね。これはもう少し分かりやすく言うと、神は私たちを幸せにしてくださいましたということです。神は私たちを幸せにしてくださいました。神は私たちを幸せにしてくださいましたって言うんですけれども、それどういう方法によってかというと、キリストにおいて天にあるすべての霊的祝福、これがまた いかにも分かりにくい、天にあるすべての、霊的祝福なんて言ってもですね、これほど分かりにくい言葉はないんですが、これはですね、逆の意味を考えるとよく分かる。天にあるの反対は何かというと、地にあるということですね。この地上のというか、ことである。霊的の反対は何かというと、物質的という意味なんですね。つまり、神は、この私たちの住んでいる世界の物質による幸せを人間にお与えになったのではなくて、神のおられる天における人間の物質とは全く違う、それ以外のですね、霊的な、霊的なということが説明しにくいんですが、別に神様の持っておられる最高のものを持ってですね、実質がないものを持って私たちを幸せにしてくださいましたということです。私たち日本人は、神様というのはですね、人間の方からそのお願いに行っていろいろとその幸せを与えてくれる道具のように考えている、神様というとですね、それは交通安全とか、安産とか、ですね、そういう神様、ね、だから日本で神様というと必ず何々の神様っていうのがつくんですね、そうでない神様って大体珍しい違いないんです。大体何につくかということが、総元締めの出雲大社でも縁結びの神様っていうですね、ついてるわけです。でその何々のっていうついてることがですね、全部これはまさにこの世の物質的なものなんです。縁結びの神であったり、子宝の神であったり、商売繁盛の神であったり、交通安全の神であったり、本当面白いぐらいですね、霊的祝福を与える神なんていうのはですね、どこ行ってもないんです。どっかで見つけたら教えてください。長野のどこどこの山の中にあったとかっていう話だったらぜひ使っていただきたいんですが、すべて間違いなくこれは物質的な祝福を与えるための神なんですね。でもそれは逆に言えば、まさに人間が作った神であるということを証明しているんです。聖書の神は人間が作った神ではなくて、人間を作った神。聖書の神は物質の神でもこの世の神ではなくて、霊的な神である物質を作った方なんですね。その物質を作った、また人間を物質として作った神が、人間を物質的な、この世的な祝福ではない。いや、そういうものでは、測ることのできない、そういうものではない。霊的な祝福を持って、人間を幸福にしようとか。というのが、聖書の約束なんです。私たちは生まれながらに神様と本当の神様を知らないわけですね。だからその人間の作り出したいろんな神々を、いやあれは神様かな、これは神様かなと思っているわけですけれども、幸いなことに、このように、聖書を通して神を知ることが許されている。そしてその聖書は神が人間を幸せにしようとしておられているわけですね。人間が神を使って幸せになろうとしているんじゃないんです。神が人間を幸せにしようとしている。 しかも全ての天にある全ての霊的祝福、天にある全ての霊的な祝福というのがどれぐらい素晴らしいものかというのは我々にはわからないですよね。私たちはこの世の物質の世界に住んでますから、天にあるあらゆる霊的な祝福はありませんから、どうぞ1億円当たる宝くじ1枚くださいって、その方がよっぽどなんかありがたい感じですよね、よっぽどその方がありがたい感じしますでしょ。聖書の人は書いてないんです。神は全ての人類に1億をお与えになったとは書いてないんですね。もし全ての人類に神様が1億円ずつ与えたらどうなるか。1億円の価値は1000円にもなくなら なくなるんですね、みんな1億円持ってたら1億円は価値がなくなってしまう。神様は私たちが考えているようなそういう本当に愚かというかですね、物質的な、一時的な祝福ではない、人間の考えの及ばないところで私たちの幸せを考えてくださっている。しかも祝福したと書いてあるんですね。祝福してくださったと、もうやりました、もうみんなに世界のもとに置かれる前からなんて4節に書いてある。まだ人類誰も作る前から、私たちは存在する前から神はすでに祝福したんだ。どんなに人間が罪深く愚かであって神に反対してたとしてもですね、神はもう祝福した、無条件で。もう あいつはもうあまりにもひどいやつで、もう腹黒でへそ曲がりでどうしようもないから、あいつには祝福は与えないとかね、そういうことないんですよ。世界が置かれる元に、世界の元が置かれる前から、私たちが誰一人作られる前から、もう神様は祝福してくださったんです。幸福にしようとしてくださった。じゃあ神が用意されている、神が与えてくださった天にある全ての霊的祝福というのは何かというのが、その後書いてあるところなんですね。で、いちいちまたやっとして大変なので、この中から大切なところを4つ挙げてお話します。神が私たちに与えてくださった霊的な祝福は何か。第1番目は5節にありますが、神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられた。神の子にしてくださった、それが第1番目の霊的な祝福。神の子にするなんてのは物質的な祝福じゃないですよね。ものでは説明できない。神の子にしてくださった、神の子にしてくださったっていうのが一体どういうメリットがあるんでしょうかね。どういう幸せなんでしょうか。何かいいことがあるんでしょうか。どう思われますか皆さん。神の子になってもですね、なんかみんなそれで、いいことあるんだろうか、ね、いいことあるんです。大変なことなんですね、神の子にされたっていう。私はいつも言っておりますけれどね、親は自分の子供のためには何でもしますね。何でもします。どんなに賢い子でもそうでない子でもですね、見てくれのいいのも悪いのも含めて、自分の子であればどんなことでもしますね。そうじゃないですか。まあ、人間の親はね、そうは言っても時々、適当に手を抜いたりしますけれども、それでも、自分の子供は可愛いですよね。で、愛してますよね、自分の子供は。誰にもなくて、宝ですよね。自分の子供のために何でも与えようとするし、また、自分の子供ならばこそ厳しくしようとするし、親は親バカなんて言いますけどね、神様は私たちの親になってくださるというのが、この霊的な祝福の第一番なんです。親ですからね。神を親とするという、この天地創造、天地を全て創造された神様が私たちの親なんです。私たちが困っていれば、神様はどれだけ痛まれるか。私たちが何か足らないものがあれば、神様はどうしてでも与えようとされるし、私たちの幸せを願ってください。親っていうのは本当にありがたいなというのは自分の親になって、思いますが、今朝もですね、証拠もなく女王と二人でですね、うちの子はなんてハンサムなんだろう、 って、そう、本当にね、ハンサムなんですよ、うちの子はね。皆さん笑うっていうことはそう思ってないということですが、いやもう、私はですね、うちの子はハンサムなんですけど、女房がですね、親バカだ、親バカだって言うんですけど、その、もう、下の目の乾かないうちに、なんてうちの子はハンサムだと女房が言うんですよね。惚れたって言うんですよね。大気だって言うんですよね。自分の息子に何言ってるかっていう気がしますけれども、でも親の目から見たらですね、本当子供っていうのは可愛いし、かっこいいしね、気に障らしい、そう思いますよね。神様が私たちの親であるっていうのはですね、まさにその目で私たちを見てくださるというか、神様っていうのは遥か彼方にいたりですね、我々のなんかこの困った時に頼む、そういうそんな近所のものじゃないんです。神様は私たちの親なんですね。で、私たちを大切に思ってですね、愛して、親バカでね、どうしようもなく大切に思ってくださる、そういうことなんです。神が私たちの親となってくださるということ、それ以上に私たちにとって幸せなことはありません。だから神は天にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してあげて書いてある。皆さんの親御さんも素晴らしい親かもしれません。もう親のないという方もいらっしゃるでしょうし、いろいろ親のね、記憶はあるでしょう。しかし、それはあくまでもね、まあ、地上の親でありました。本当の親は私たちの神様なんです。人間の親は不完全ですが、天の神は完全な方です。人間の親は感情で怒ったりしますしね、嘘もつきますしね、約束に破りますし、ひどいもんですよ。ああ、神様、また始めた、どこどこ行こうなんて、30分ぐらい行って、行ったのはちょっと少しぐらいしかないんですね。それでも親だ、親だって言って呼ばってるんですけども、天の神様はそういう方ではない。その方が私たちの親である。ご自分の子にしようと、ね、子にしよう、子にしてくださいんです。私たちは神様に手を向けて、神を自分の支配下において、神から離れて、神なんかどうでもいい、いらない、自分の人生だから自分が楽しく生きるんだと思ってましたけれどね。そういうものに対しても神は、自分の子にしようと思ってくださる。感謝のことである。霊的な祝福の2番目は、7節でありますが、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。私たちは、まあ、自分でもですね、自分が罪深いと思うわけでありますし、これはその宗教とかキリスト教とか関係なくですね、例えば仏教の世界でも煩悩があるとかですね、言って、この罪深さというものを人間は認めているわけです。そこからどうやって、その煩悩がなくなるだろうかって言って、仏教はいろいろ苦労してきましたけれども、聖書は、私たちがその罪深さから救われるために、神が御子、神の御子、イエス・キリストを与えて、7節、その罪によって、またその御子によって、私たちの罪を贖われたと言っている。罪の贖いというのは、まあ、いかにキリスト教用語でありますが、贖うというのは、代価を払って買い取るという意味であります。買い戻すという意味でありますけれども、私たちは罪を犯して、神の元から離れておりましたが、神様の方から代価を払って、私たちを買い戻すと。その代価というのは、神の御子、イエス・キリストの命であります。イエス・キリストは、神の御子であられた方なのに、私たちは人間と同じ姿をとって十字架にかかって死んでくださいました。2000年前の出来事でありますが、その十字架の痛みは、私たちは本当は受けるべき痛みであった。捧げられた命は本来私たちは取り払わなければならない命だった。でもその代わりにイエス様が十字架にかかって 私たちの苦しみを受け、私たちの取り去られるべき命を代わりに取り去られてくださったので、私たちは、もう一切の罪が許されたと、罪が許されたっていうのはね、そんなに大変なことなんかな、そんなに、ありがたいことなんかななんて、私も時々思うんですよ。と言いながらね、罪が許されたって、別に、そんなにね、悪人でもないしね、悪いこともしないし、罪許されるやったら、罰金ですって言ったらいいんじゃないかななんて思ったりもするんですけど、これはですね、いかに自分自身が罪深いかということに裏返しなんですね。いかに自分が罪深いかということが分かってないから、罪が許されたりということのありがたみがないわけです。だからそれは、神様によって自分の罪深さというものをますます教えていただいてですね、自分が罪深さが分かれば分かるほど、この神様が許しているものの素晴らしさというのが分かってくるんじゃないですかと思います。もちろん私たちは自分の力で自分の罪を塗り去ることはできません。自分の力で誰かを傷つけたことを解決することはできません。自分の力で神に対して犯した罪を清算することはできません。神がそれをしてくださいました。神様の方から私たちの罪を許してくださいました。あがなってくださいました。罪のないものをしてくださいました。これまでの罪も、これからの罪も、すべて。安心して神様の前に出ることができるんですね。安心して死ねるということですよ。簡単に言うとね。安心して死ねる。そうでなかったら安心して死ねません。もう数限りない罪を私たちは犯し続けて生きていくわけです。生きていくから罪を犯していくわけなんですよ。神様はそれを許してください。イエス様の十字架によって許してくださいました。3番目の祝福は11節にありますが、私たちは彼にあって御国を受け継ぐものともなったのです。御国というのは、天国というふうに一般的に言われておりますが、この世界はやがて終わると先生言ってます。この世界はやがて終わる。まあ、要はまさに終末ブームでですね、その終末の本なんですが、飛ぶように売れていくんですが、いつ終わるかわからないんですけれども、この世界は神様が始められました。神様がこれを終わらせられました。これは自然に発生してきたものじゃないんですね。神様の栄誉を持ってお作りになったものですから、神が栄誉を持ってこれを終わらせられて、その後は神の国がやってまいります。今は人間に委ねられた世界がありますけれども、その後は神の国がやってまいります。私たちはその神の国を受け継ぐことが許されている。生きている間の生涯というものは、まあ、わずか数十年ぐらいのことでありますけどね、長くても100年か、そんなもんでありますけれどもね、その後の私たちの、その後私たちのどれぐらいの時間があるんでしょうか、わかりません。永遠の時間があります。神様は、ここで私たちが神と共に、永遠に過ごすことを許してください。まあ、この、まあ、永遠というのはですね、長さがないということなので、比較はできないんですけれども、まあ、今生きているのは本当にわずかなことですね。何十年かかかってですね、ようやく一軒の家を私と建てるわけでありますけれども、死んでしまったらですね、まあ、また、元の木屋にね、ブラックジョークですけれども、何坪の家を建ててもですね、最後は一坪だ、ね。わかります？最後は一坪だ。一坪のことなんですね。最後はみんな一坪だ、ね。みんな平等なんですよ。300坪でも3万坪でも、最後は一坪だ、ね。儚いもんであります。意気揚々とね、朝に晒して働いて、最後は一坪、みんな同じなんです。天の御国はですね、何坪 あるんですよね。そこなんてないんですよ。
コミュニティね。
私たちはこの物質の世界の中に縛られてますからね。どうしても広い家に住みたいとかね、たくさんの金が欲しいとか、その物質的な幸福ばかりを求めているわけですけれども、神様は最初からそんなことは考えてないんです。神は私たちが作られる前から私たちが永遠の御国を創造するようにしてくださっています。だから神様どうぞ広い家に住みたい、多くの人をくださいと言ってお祈りしてもですね、神様はそんなことあんまり、まあ気まぐれにですね、じゃあ一緒に住んでみろと言われたらそれでもいいかなと思いますけども、まあ、最初はあんまりそんなこと考えてられないんですね。マザー・テレサはね、亡くなりましたが、いろんな名言を残しましたけれども、貧しいことは美しいことだと考えておりましたね。貧しいことは美しいことだ。本当に自ら貧しさを、の美しさを証明してくれた人でありましたけれども、まあ、私も彼女と、同じクリスチャンとしてですね、マザー・テレサみたいな人もクリスチャンにいるんだからって言って、なんか自分の、至らなさをですね、マザー・テレサを知り合いになったことによって、クリスチャンって素晴らしいですよって言ってですね、だいぶマザー・テレサに申し訳ないのことを言ってまいりましたけどね、まさに、彼女は、神の知識というものの素晴らしさを、教えてくれましたね。私たちは永遠の御国を受け継ぐものなんだ。神様はそのようにあらかじめ備えてくださいました。そして第4番目は、これはその最初の3つとはまた少し色が違いまして、まあ、どちらかというとおまけのような、おまけって怒られますけれども、実質ですが、13節に、またあなた方もキリストによって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印をされました。聖霊によって証印をされたというのは、それが4番目の祝福なんですね。ここに大切な言葉があります。すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じた。神様はすでに祝福を用意しておられました。私たちのすべきことは何でしょうか。それを信じることです。たったそれだけのことです。神様は祝福を用意してくださいました。神様ありがとうございますと言ってそれを受け取ること、それは信仰ですね。いや、そんなものは考えられない、そんなものがあるはずがない、それは信じないでいい。信じる者には神様は約束の聖霊をもって証印をされたとありました。それは大切なことでありますけれども、まさかそんなことあるわけないんじゃないかなと思っていながらですね、それでも、ああ、そういうものがあるんだったら自分も信じてみたいな、神様ってそういう方だったら信じてみたいなと思ったときに、神の霊は私たちの心に働いて、本来信じる力さえない私たちの心に信じる力を与えて、そして自分が神の子であること、神が許されていること、永遠の御国を創造しているものであるということを信じることができる。それは本当に不思議な体験。クリスチャンのことは皆さんそう思っておられているんですね。信じる前はそんなものあるわけないと思ってますよね。本当に半信半疑ということがありますが、まあ人間の信仰なんてものは大したことはありません。イエス様もからし金ほどの信仰がって言われますよね。もう、まあ、本当に小さなからし金なんて小さなものですけれども、本当に小さくても何でもいいから信仰というものがあればいい。信じるか信じないか。信じたら、本当にそこから全く新しい世界が始まるんだと、イエス様はおっしゃったわけですけれども、私たちのこの心の中にも、神の霊が宿って、自分が御国を受け継ぐことを、またこの祝福が約束されているということを知ることができるのです。以上がですね、神様が私たちのために与えてくださった幸せであります。実質的な幸せですか？このような幸せですか？違いますね。 神の子としてくださる。罪を許し、永遠の肉の相続者をするものとしてくださっている。これは神の祝福なんです。人間の考える祝福は、ね、たくさん金が儲かることだとか、病気が治ることだとか、ね、そういうことばかりです。神様はそういうものを与えないわけじゃないです。与えてくださいます。しかし、それはですね、すべての霊的な祝福を、その祝福のですね、ことから考えれば、本当に実は取りに足らないことなんです。大事なことなんですね。私たちはどっちかというと、その目に見える物質的な方の祝福でもって一喜一憂してますからね。だから霊的な祝福、ああ神のことしてくださったんだということよりも、たまたま教会の帰り道に写真を拾った方がどれだけ嬉しいか、ね、6ヶ月を、指折り数えて、ああやったそれで忘れ物だと思ってですね、いるんですよね。神様はそういう人間でも、そういう人間でもってのは我々みんなそうなんです。それでもそんなことはお構いなく霊的な祝福を唱えていてくださるわけであります。この神様の幸福は、私たちみんなに神が平等に与えていてくださいます。人間の考えている幸せは平等ではない、ね、日本人が豊かになればなるほど世界のどこかで誰か貧しくなっているわけです。富なんてものはですね、限られてるわけですから、それをみんなで奪い合いしてるわけですよね。あ、それでも豊かになったと思って、喜んでたり、ね、どうぞ大学入りますように、一人入れば一人落ちるわけです。利己的なんですよ、すごく。大したことはないんです。神の祝福は、これはどうですか？神のことされるということで、誰かが不幸になりますか？そんなことありません。神が許されるということで、どこかで許されない人が漏れるというわけじゃないですね。神の恵みが与えられるというのは、すべての人がそれを受けることができるものなんです。この神の祝福に、神が与えてくださる幸せに、私たちは本当の幸せを味わうべきです。皆さん幸せですか？もうちょっと幸せそうな顔してくださいよ。今日のどん底みたいな顔してくれば、3人ぐらいいますけどね、もう、みるみる顔の色が悪くなって、説教聞きながら他のことを考えてると、すぐ分かるんですから、私。うん、どうしようかなと思い出すとですね、目がうつろになってきてですね、それまで私の方を見てた人がですね、前の人の背中を見るようになるんです。ぶつくさと、そういうことを言い始めてですね、この世の物質的なね、幸せにばかり捉えられていると、私たちは本当に幸せにならないんですよ。わかります？本当にそうなんですよ。
分かる幸せが、どれほど自分にとって幸せであるのかということをもっとわかるようにね。まあ、それはそれ、なんてね。うん、一歩出ればまた、他の幸せはいろいろね、あれもなりたい、これもなりたい、ああしてほしい、こうしてほしいと思ってるわけですから、そうでないよ。本当の幸せが私たちに与えられているということが、もっともっと分かりたいと思います。皆さんどうぞこのことの上に幸せになってください。他のことで幸せになろうと思ったらダメです。むしろそれはね、罪なんですよ。本当に他のことで幸せになろうと思ったらですね、結局どっかで不幸にしてるんですよ、誰かを。そうなんです。人間の考えている幸せなんて利己的なものでね。でも神の備えられている幸せで幸せになったら、みんな幸せになれるんですから。世界中の人がね、等しく幸せになって、よかったねって手握り合ってね、ああ、よかったねって言えるんです。これが神の幸せですから。この幸せのうちにね、私たちは、喜びたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちは
限られた時間、この限られた世界で物質的な世の中に生きております。ゆえに私たちの願うことを考えることはいつもあなたの思いとかけ離れて、本当につまらない意味のないことばかりを願い求めておることをお許しください。あなたがすでに私たちを創造される前から、私たちが永遠に幸せになるようにと考えていてくださったということを知り、本当に感謝をいたします。神様、あなたは私たちの幸せを願っておられます。神様、あなたの願われる幸せの中に私たちが幸せを見出すことができますように。そしてどうか目に見えるものによって一喜一憂することが少しでも減りますように、目に見えないあなたが備えてくださった天のすべての霊的祝福に酔い、またそれを味わい喜ぶことができますように。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。